新聞業界とテック業界、同業界で戦う経営者が独自の視点で業界を切り抜くポジティブトークエンターテイメント、テックペーパーの時間です。こんにちは、司会の庄司です。本日も工藤社長と一緒に、ビジネスに役立つ情報を発信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、本日のテーマはですね、バス路線、都市に迫る崩壊の波、失われる生活の足ということでですね、はい、まあ、僕個人として結構、あ、うちの業界と一緒だなと思って、うん、選んだっていうのもあったんですけど、
はい
、はい、で、まあ、なんつうんですかね、こうバス路線自体が今回、うん、その、まあ、コロナ禍も含めですね、
はい、
その9割が赤字になっとるというところで、まあ、結構大変だと、
うん、
結構どころじゃないよね、9割が赤字ってやばいよね。
いやもう成り立ってないですからね、1割しか、
うん、そうね、うん、うん、まあ、その1割もちゃんと成り立ってるのかどうかもちょっと不明な感じよねっていう、
うん、
なんか1割すげえ儲かってる業界とかって、
はいはい、
なかなかないよね。10割中1割だけが全部利益吸い上げてるみたいな業界じゃない限りは、うんうん、あれなんだけど、まあ、そもそも路線バス自体がその顧客を食い合わないじゃない、はい、あまり、うん、だから9割が赤字ってことは純粋に需要がないというところなのか、うん、あたまた需要はあるんだけど採算が取れない路線がいっぱいあるということなんだろうなというところなんですけど、うん、
はい、
実際にその路線バスとかって最近乗ってます？
ね、今年から乗るようになりましたね。
なんで？
夏とかめちゃめちゃ暑かったじゃないですか。
はいはいはい。
今年とか、うん、まあ最近。
うんうん。
例えばうちから、まあお客様のところに行くまでに、もう汗だくなっていくのもちょっと嫌だなって思っていて。
うん、いやまあそうだよね。そうだよね。
で、っていう時にバスに一回乗ってみたらすごい冷房も効いていて、まあしかも、ほぼ時間通りに着くので、あ、これ便利だなと思って、うんうん、今年は結構乗りましたね。路線バスに。
はい。自分の車の方がいいんじゃないの？ギリギリまで行けてって思うんだけど。
例えばその、駅前とかだとやっぱ駐車代とかもかかったり、
なるほどね。
そう、はいはい、あと満車だったりすると、なんかそれもちょっと大変なので、うん、
そうだね、時間に間に合わなくなっちゃうよね、
はい、そうってなるとやっぱバスの方がまあ安いし、うん、その辺のリスクもないかなっていうところで、
なるほどなるほど、
はい、駅前とか、うん、うん、まあ仙台で言うなら江東台とかですか、江東台とか、うんうん、まあ一番町あたりであればちょっとバス乗るみたいなことは多かったかなって気はします。
なるほどね。なんかそういう乗り方があるの、はい、俺初めて知ったもうちょっと街中に勤めてないから、
あ、そうそうそう、もうちょっと遠い地域であれば車で行きますし、
うん、うん
うん、その街のなんか街から街の中で、うん、まあ、ちょっとした移動の時とかに使ってましたね、うん、今年は。
なるほどなるほど、
はい、
まあそうだね、確かにその今までだと、うん、多分、そんな暑くなければ、まあ、伊達バイクも結構べ、
あ、ですです、伊達バイクも使ってますし、
それ、
はい、うん、
考えるとまあ、うん、そっちもまあお金もかからないし、うん、あんまり便利っちゃ便利なんだけど、どうっていう感じなんだな、きっとね。
そうなんです、うん、まあ仙台でいうと伊達バイクと大体バスの料金そんな変わんないので
ああまあ確かにな、そこそこするからな、伊達バイク、ね、
バス乗った方が快適だし、うん、値段もそんな変わんないっていうところもあって、
はいはい
はい、うんうん、割と使ってましたね、今年は。
なるほど、なんか意外だったね、
うん、基本歩いたりすること多かったんですけどね、
うんうん
うん、一回乗ってみたらすごい良くて、
うん、ああそう、
うん、であと、
なるほどね、
うん、まあ今回その9割うん、赤字っていうのと、まあ、うん、新型コロナウイルス下で利用客が離れっていう、内容が書いてあったんですけども、
うん、
まあ、確かにガラガラの時と、うん、結構人が乗ってる時が両極端な気がしてて、
うん、はいはい
雨の日とかすごい人乗ってるし、
びちゃびちゃになるよな、
まあ、そうじゃなければそこまで、うん、混んでなかったりもするので、
はいはいはい、
うん、
なるほど、はい、そう考えるとなんか効率的な運用方法を何かしら考えなきゃいかんのかもしれないね、うん、ってことなんでしょうね。
はい、で、うん、これに関してはうん、なんかダイナミックルーティングっていうシステムというか、うん、まあ仕組みを使って効率化している会社さんとかもあるらしくて、
うん、
要は AI とかを使って、
うん、
はいはいはい、なんか人がいない停留所に止まっても仕方ないじゃないですか。
そうね、うん、
あと人がのいないところにこうなんだ、うん、バス回しても仕方ないので、うん、人がいる場所とか、うん、いる時間帯に限ってそのルートを走るみたいな技術があって、はい、
うーん、
そういう IT 使えば実際解消できる話なのかなっていう気はしてますね。
なるほどなるほど、
はい、
はいはい、
で実際、うん、会津バスさんとかでやってるらしいですね。
ああ、そう、へえ、
うん、そう、
なるほどね。まあ、確かに、そうやってうまく活用していくことって、すごくなんか必要なことだと思うし、
うんうん、
なんだろうな、でも、よく言うのが、平等性を担保しなきゃいけないみたいな、
はいはいは
い、いう話で、まあ、要は、うん、10個の停留所通るところに1人しか待ってないけど行かなきゃいけない、
うん、そうそうそうそう、
それをまあ解消するのか、はたまた何かもっと別な手段を用いてやるのかっていうのをなんか考えなきゃいかんのかなとかって思ったりもして、う
んうん、なんか僕が知ってるそのダイナミックルーティングのバスの例だと、うん、会津若松市がやってるらしくて、
うん、
なんか既存の路線のバス停とは別に、バーチャルのバス停っていうのを いくつか設置してるらしいんです。
ほう。
うん。で、利用者、乗りたい人がスマホの専用アプリで出発地とか目的地をこう指定すると、うん、そのバーチャル上のバス停から乗る予約ができるらしくて。
へぇ
ー。で、それをあと AI とかを使って、うん、まあ、バスの最適な運行ルートとかスケジュールをこう決定するっていう。
なるほど、
はい、
はいはい、確かになんかそれ考えると、そもそもなんかこのルートを通らなきゃいけないということ自体が、
うんうん、
まあ、ちょっとなんか おかしいというか、まあ、その人が行きたい先がその先にあるっていうこともあるんだろうけど、
そうそうそう、
とりあえずその人、その待ってる人の需要さえ満たしちゃえばいいわけだから、
うん、
そうなると、まあ、A さんが B 地点から乗って C 地点で降りたいと思って、
うん、
この B と C の地点を結べれば正直文句はないんだよねってことなのかな、
う
ん、
あ、そうですよね、
うん、なるほどなるほど、
なんかそういうもう本当 AI とか使ってる会社さんもあるっちゃあるらしいですね、
うん、うんうん
うん、
なるほどなるほど、
うん、まあだから、まあ、
確かに、
うん、まあ今までのやり方通りその燃料費とか上がって、うん、上がったり、あと人件費も上がってる中で、まあ、既存のところをこうぐるぐる回ってるだけだったら、うんうん、それは赤字になるよなっていう、
まあそれはそうだね、
しますよね、
はいはいはい、なんかそれ考えると、まあうちのまあ商売も、うん、そのまあ、はいはいはい、言うなれば人じゃないけど商品を運んでるわけで、まあこれをいかに効率的に配達するか的なものも多分重要だろうし、
そうですね、
逆にその、うん、減便廃止みたいなものも、うん、まあ現実味を帯びてくる部分があったりして、うん、結構そのなんだろう、まあ例えば山越えなきゃいけないみたいな、
はいはいはい、
まあ、うちはないですけど、うん、まあ、例えば桜波とか山形県に近いようなところとかだと、うん、結構そういうのがあったりして、まあ、往復で1時間かかって5
件、あー、そうなんですね、
うん、そういうところがあったりとか、まあ、その1件のために20分かかるとか、う
ん、はいはいはい、
そういうところはなんかその郵便屋さんにお願いしてみたいな、うん、その郵便代を払ってもらって届けるみたいなのもあるんだけど、うん、
はいはいはい、
それじゃちょっと商売としては成り立たない
そうですよね、
うん、郵便屋さんには正規の金額払って、うん、自分たちは正規の金額もらえないということになっちゃうから、ね、うん
うん、
そこがなんか、うん、まあ 見習うべき部分でもあり、まあ、かといって人は、うん、あの減ってはいくけど、うん、
はいはい、
壊滅的なものにはならないというか、
うん、うん、
でも新聞自体は結構そのなんていうのかな、うん、こう本当に少なくなったら本当に少なくなるんだろうなっていうのはあるんで、
うん、
まあ、そういった面でもやっぱりその抱えてるその問題、うん、その人がいないとか、う
ん、はい、
そういった面を考えると、まあ、うまく IT 化していくというのは結構必要なんではないかなって、うん、まあ新聞は結局その情報を発信してるから、情報を IT 化すればまあなんとかなるっていう、その配達するっていうのがなくなれば、
うん、まあ、そうですよね。バスとの違いとしては、まあ、バスだと、うん、あ、まあ、新聞だと撮ってる人がもう確定してるから、うん、基本的に一回ルート決めちゃえば、うん、あの、なんか動的にバスみたいに変える必要ないと思うので、
うんうん
うん、まあ、なんかね、あの、ちょっと今週だけやめるとか、なんかそういうのあるかもしれないですけど、
うん。
うん、だから、まあ、今回のバスのやつよりは、なんかうまく仕組み作れる気はしますけどね。うん
うん、そうね、なんかドローンを使おうみたいな話になったことも。うん、
ああ、はいはいはい。
まあ、そもそもその法律的に、うん、あの、うん、ようには飛べないという あれがあるんで、まあ、うん、山の方からジャスターとかなんつって、ね、
うん、
山の方の人たちがやろうとしたんだけど、
はいはいはい、
あのどうしても届かないと、う
ん、あ、
他人に届かないと。
ああ、なるほど。
うん、あの、なんだ、 Y 軸が取れなかったり、
うん、
X は取れてんだけど Y が取れなかったとか、
はいはいはい、
まあ、そう、逆もまたしかりで、その軸が交差するところにそのドローンがいるわけだけど、その軸の片方がいなくなっちゃうと、
はいはいはい、
行方不明になると
うん
いうのがあって、あ、これダメだねっつって結局できなかったっていうのもまああったりなんかして。
なるほどね。
うん、結構水面下ではね、あの、なんとかしようとしてる部分もあったりするけど、思うのかね、
難しい。なんか、あれ、新聞の価格設定って、もう、うん、これって一律で決まってるんですか？なんか、自由に変えれないのかな？
あ、自由に変えれるよ。
あ、変えれるんですか？
変えれる、変えれる。
お、
新聞社自体が、
はい、
価格を決めていて、別になんか協会があるからどうのこうのとかっていうのはあんまり今はもう関係ないと思う。
あ、
うん、あ、昔はなんか足並み揃えてみたいな、
あ、はいはいはい、
のはあったけど今はないね。
ああ、なんかその配送のコストがやっぱりかかっちゃうから、
うんうん、
多分考え方は2つある気がしていて、
うんうん、
もうそこは赤字で仕方ないっていうスタンスで、
うん、
トータルで利益を出すっていう考え方、まあ、そ
う
ね、
うん、
でやってるとこも多いと思うんですけど、
うん、
あと価格もし自由に決めれんだったら遠方地域だったらプラス何円とかにして、うんうん、なんかそのコスト吸収するとか、
う
ん、
まあそうね、
うん、
確かにね、それはあるというか、
うん、
なんて言えばいいかな、その、いつの話だ、
多
分俺らが生まれる、
うん、
生まれた後ぐらいの話で、はい、
うん、
まあ、多分30年近く前の話でしょう、
はい、
なんか新聞を他の業態で配るっていう話が出てきた時があって、うん、
はいはいはい、
俺たちも配るみたいな話になった時があって、
うん、
でそれがその販売業、まあ、新聞社が基本的にその販売店を持ってる状態でもあったんで、はい、
うん、
揉めたんですよ、そのヤマト運輸とかと。
うん、はいはいはい、
で最終的に何があって、うん、じゃあやっぱ新聞は新聞社が配達するものだよねってなったかっていうと、
うん、
なんだ、読売新聞の N さんが、
はい、
いや新聞はインフラですと、
うん、で
インフラなの、ね、そう、インフラなので、
うん、
欲しい人に必ず届けると、うん、
なるほどなるほど、
いうのを責務としていますと、いう話で、どんなに離島でもどんなに山の中でも私たちは届けますと。でも大和さんだったり佐川さんだったりはやっぱり採算を考えるわけで、
そうですね、
うん、そこの点でじゃあやめますってことは、うちはやらないと、なぜならインフラだからっていう話。
なるほど。あ、 まあそうですよね、うん、そうなっちゃうと、
うん
うん、まあその営利企業というか、まあ新聞社も営利企業だとは思いますけど、
うん、
一応インフラみたいな考えでやるのであれば、うん、まあ赤字のね場所もやむなしというか、
まあそうでしょうね、
うん、そういう感じでやるしかないですよね。
うん、ただその赤字の部分をいかにして補填するかみたいな、まあ例えばなんちゅうの、航空系の会社とかって、
はいはいはい、
ファーストクラスとかで、
あ、はい、
まあ、成り立ってるという、うん、まあ、そういうなんかビジネスプランじゃないけど、
うん、
なんかまあ、あの一部の結構お金持ってる人たちが、ちょっとドカッと払ってもらうというか、はい、払いたくなるようなものを作って、
うん、
でそういうその本当にその末端の人たちを支えるみたいな形で、
うん、
あのまあ本当山奥とか離島とか、なんかそういう人たちの分のコスト、
うん、
を作んないと、仕組みを作らないと、
はい、
多分まあ、うん、難しいかなっていうのはあるかな。
うん、うん、いや、
だから効率的にダメだって、うん、
うん、
言ってたんで、
うん、
そこをそのまんま配るのはいいんだけど、
うん、
結局配っていくには、
うん、
まあ、人件費ないし燃料費がかかって、うん、でも人は減っていくっていうところで、うん、まあ、いかにそれを、うん、できるかっていう、うまく工夫してできるかっていうところでのオンラインっていう選択肢だったと思うんだけど、
うん、やっぱりそう、うん、あの経済性がないことって絶対続かないんで、
うん、そうなのよ、
うん、
そう
なの、そう、綺麗事言ってもね、あの、
うんうん
うん、それはやっぱ無理だと思うんで、
うん、
まあ思い切った決断するしかない気がしますけどね。
まあそうね、うん、だからまあそうやってまあ切り離すじゃないけど、まあちょっと難しいところは申し訳ないけど、
う
ん、プラス1000円とかにして、
そうそうそう、
それでも、うん、払って読みたいっていう人に読んでもらうと、
うん、
で、それでダメなら、いや一応オンラインってやつもあって、
そうそうそう、
あの、うん、3400円でやってますんで安いから、うん、あの1000円プラスで払うぐらいだったらオンライン読むのどうですかっていう風に、うん、まあ持っていくのが多分今のところが一番の逃げ道というか、
うん、まあそうですよね、
うん、
うん、
感じはしなくもないね。
まあ、あとなんか新聞読む用のタブレットみたいなのプレゼントしてもいいかもしれない。
なんかめっちゃ採算合わねえなって感じです。まあでも確かに、うん、そのまあ携帯会社とかと仲良くはしてるんだけどね、本社自体も。けどやっぱりそこうまくつながらないのは何かあんのかなって思ったりはするんですけど、まあそれはそれとして、まあ一応こうバス事業もね、あの古い事業だと思うんで、
はい、まあインフラですからね、これはまさに、
そうそう、同じインフラといってはちょっとあれかもしれないけど、一応同じインフラ事業としては、
うん、
まあ抱えてる部分がなんかちょっと似てるのかなっていうのもあって、
うんうん、
まあこれも一つ、なんていうんですかね、うん、あのこう参考に活用できる
情報
として、うん、そうですね、うん、発信していきたいなというところがあって、まあ今回はですね、うん、このバス路線都市に迫る崩壊の波って、あんまりいい題名じゃねえな。
うん、
うん、っていうのをですね、選んでみました。はい、
本当にあの、まあ、バスなくなったら困るし、
うん、困るよね。
そう、まあ、かといってね、税金とかいっぱい入れちゃうとまたね、うん、あの、うん、一人一人の税金が上がっちゃうし、
まあそうね、うん、
で乗らない人からしたらなんだよってなるから、
うん、
うん、やっぱり税金とかに頼んないで、ね、
うん、
黒字化するなんかね、やんないと多分難しいですよね。
う
ん、
まあそうね、そうなんだよね。その負担が増えるのか、はたまたなんか今まであった便利なやつが消されちゃうのか、ってなるのはやっぱり困っちゃうよねっていうのはあって、まあそれこそまあライドシェアとかも今話出てるけど、まあ、そこら辺がうまく、そういう地域で活用できるようになるっていうのも、
う
ん、まあ一つの打開策としてはいいのかなって、うん、ただその、うん、なんだ、バス事業者としてはちょっと嫌だなっていう。
ああ、まあ、あの、バス事業としては、その路線が少なくなるでしょうけど、うん、もしライドシェアとか、うん、 なるようになればね、うん、まあ、ただその分黒字路線だけに、うん、あの集中できたりするんであれば、
うん
うん、まあただあのバスやってる人たちからしたらインフラ事業だから、うん、あの、うん、黒字の路線以外もやるんだっていう考えなのかもしれませんけども、
うんうん、まあ、うん、あのどこの会社も一緒ですけど上の人はそんなもんよな、そこ守るのはいいけどそれぞれの生活も守らないと商売成り立たないよねっていう、
そうなんですよね、
には、うん、ちょっと感じてしまいましたというところでございます。はい、
はいはい、
ということで、まあ、本日はね、まあ、こんな感じで、終わりにしていきたいというふうに思うんですけど、はい、このテックペーパーはですね、毎週月曜日に配信となっております、コメントしかり、いいねしかり、チャンネル登録しかり、はい、ぜひいただけると非常に嬉しいですということで、本日はお時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。